先週は熊本新鍋スタジオからお送りしたこの QIC でございまして、本当ですと8月2日先週の放送分からテイクレがリニューアルされるということだったんですけども、まあその地震対応ということで先週はテイクレがございませんでした。で今週もですね、もうお便りがもうどれ見ても地震関連ばっかりでですね、ほんのちょい一部僕一部に、あの政党の名前が変わったというそういうお便りもあるんですけど、もうほとんど地震についてということだったので、まあもう今回も、熊本地震特集ということでお送りしていくことにいたしまして、テイクレリニューアルは来週8月16日放送分からとさせていただきたいなと考えている次第でございます。よろしくお願いいたします。ということで、まあ7月の30日から、取材を開始した、熊本に入りましたのは29日の夜だったんですけども、29日の夜に入りまして、とりあえずまずやったのは、月刊花田さんの月刊花田チャンネルの、方に出演するということで、村西徹監督、全裸監督、村西徹監督との対談ということだったんですけども、私は熊本に行ってましたんで、電話出演という形になったんですけれども、お会いできなくて本当残念だったんですけど、で翌30日から取材を開始いたしまして、そして8月2日日曜日の夕方、新幹線で大阪に戻ってきたと、ギリギリまで熊本で取材をしておりまして、でもうね早いもので1週間経つわけでありますけど、今のところ熊本のその現地での余震は続いていますが、時折びっくりするような感じで、おそらく震度3震度4というやつが来るわけで、現地の方はなかなかね落ち着いた感じにならないと思いますけれども、今のところちょっとずつ沈静化はしてるのかなって気はするんですけど、こればっかりは余談と言いますかね、余談と油断ができないわけでありまして、本当に現地の方々は本当これから大変だと思いますが、そういった話をですね今日は、たくさんお便りいただきましたので、そこら辺を拾っていきながら、お送りしていこうかなと考えております。 QIC 今週は1539回でございます。こちら MLS は私榎木田信也門、そして、現在もまだ余震が続いている熊本市水前寺公園サテライトスタジオにいるのは多分メガネがギラッと光ってるこの人です。
平谷由子です。
今日は地震ありました？
今日は感じる地震はなかったですね。
熊本市ではないということ
です。私はですね、ちょっと場所によっては感じるかもしれないんですけど、
徐々にちょっと余震は減ってる、減少傾向にはあるかなとは思いますけども、だからといってそのまんま額面通り安心できないのがこの地球の不思議というところでございましてね、そこら辺も
ちょっとでもやっぱりびっくりするような、びっくりするようなっていうか、ちょっと怖い余震はありますね。
で、割かしね、別にこれ何かの法則があるわけじゃないんですけど、結構夜中に来たりしません？夜中とか、
もうそうなんですよ。夜中来ましたよ、この前は。
で、やっぱ、寝てる最中にそういうのが来るとたまらんですけどね、本当にね。
木曜の夜に一回、ちょっと、おっと来る余震が来ました。
なるほど。ということで、まずはこちらのお便りからご紹介してまいりましょう。こちらは北海道札幌市からいただきました。43歳会社員、ラジオネームなまらカレー好き。
ありがとうございます。
熊本地震、迅速な取材お疲れ様でした。特に氷川町の孤立集落を救う連携プレーは殊勲賞ものです。感動しました。改めて大地震での心、に備えてってことだな。心構えなどを伺いたいです。家屋倒壊などが、発生する中、もし余裕があれば、救助や救出などの役に立ちたいと思います。やれること、備えておくべきこと、ということでいただきました。一番第一義的に言えることは何かというと、無茶するなです。 無理するなです。まず自分の命が大切なので、まず自分の命を守っていただくってことが何よりも、大切です。まあ、それは例えば地震なのか、あるいは地震に伴う津波が来るのかとか、様々なその二次的、三次的要素っていうことを、まあ、頭の中で、まあ、イメージしていただいて、できれば普段からイメージしていただくのがいいんですけども、例えば、で、津波うんぬんって言っても、どう考えたって津波が来ない場所ってあるわけですよ。山の上とかですね。で、まあ、そういったことで言えば、また別なイメージを、膨らませていただいて、例えば、崖崩れが起きたりしないだろうか、岩が転がってこないだろうかとか、そういったことも踏まえて、まず自分の命を守るということが大事です。で、その上で、例えば、お隣とかご近所が、まあ、ぺしゃんこになってるとか、で、まあ、仮にですよ、ぺしゃんこになってる中から、助けてくれという、助けを呼ぶ声がもしあったとしたらですね、まあ、それはもう、何かしら対応を考えるってことは必要だと思いますが、しかしながら、慣れてない人がやったって、大体、まあ、難しいんですよ。で、まずは、救助を、まあ、呼ぶと。何らかの形で、それが携帯電話がつながるのか何なのかっていう、まあ、通信インフラが生きてるのかっていうこともありますけど、まあ、ともかく、救助を呼ぶってことを、まず、念頭に置いていただくってことは大事だと思います。で、その上で、例えば周りに、まあ、屈強な、男性だとか、まあ、別に屈強であれば女性だっていいんですけど、まあ、力持ちがいて、で、例えばここを引っぺがせばそこから明らかにそこにいる人を救出することができるというような、そういうイメージが湧くものであれば、チャレンジしてみる価値は大いにあると思います。で、その際に、例えば、力技で、素手でやるっていうこともあるかもしれないですよ。直力素手ではやらないでください。もう、軍手でも何でもいいですから、もうともかく自分の手を守るってことが大事です。で、その上で、もし、仮にですね、何か工具を持っていらっしゃる。で、それは例えばノコギリであるとか、カテヤであるとか、何かそういうものを持っていらっしゃるということであれば、そういった道具をうまく使って救出するってこともまず考えるってことです。で、重要なのは、本当にこれ重要なのは、まず考えるってことです。とっさにいろいろやる人いるんですけど、とっさにやって無駄な動きする人っているんですよ。こんなことがありました。昔、熊本市大江の、ルネディのその前の初代の、FMC スタジオがあって、これは、細い路地の、袋小路になっている路地の奥にあったアパートの一室だったんですけど、その袋小路の、ところの角っこ、ちょうどその、定時路になってたところがあるんですけど、もう本当に細い道で、もう車が一台通るのがギリギリみたいなところなんですけど、そこの左側の角にあった西川さんの家が、さら地になったんですね。で、知らないでしょうけど、西川さんというのは。ちなみに西川さんに関しては、私が書いた本、聞かせてやんないの中に出てきますけども。で、もともと西川商店というのがあったんですよ。で、そこが、さら地になって、たんですね。で、そこにですね、まず道路とそのさら地の部分に段差があって、どれぐらいありましたかね、30センチぐらいの段差があったのかな。そこにね、慣れない車でやってきた、方がですね、軽乗用車がで、片輪そこに脱輪して、引っかかっちゃったんですよ。で、まあ、身動きが取れないと。で、そこにまあ、我々もさあ大変だって言うんで、集まって行ったんですけど、うちの袋工事の一番ドンつきに住んでる、頭の悪いおじさんがいまして、近所でいろんな、なんかあると近所に文句言ってくる、嫌味な親父で、私も2、3回喧嘩したことありますけど、まあ一度も負けたことないですけど、で、その親父が出てきましてですね、勝手に仕切り出すんですよ。それで、おい、ここを持ってみんな、あげてとかって言って、上がるかいそんなもんでって、私も思ってましたけど、一生懸命、よいしょとかって言って上がらないんですよ。さあ、上がらんって分かっとるわいって。これ道具使わんと上がらんわいということは分かってて、私そのまま何をしに行ったかというと、頑丈な棒を持って行ったんですよ。たまたまそういう廃材とかいっぱい持ってましたから。で、簡単に折れないような頑丈なやつです。で、それを持ってきて、で、その親父が一生懸命、よいしょとかって言って、もうテコでも動かないのは、もう横でニヤニヤしながら笑いながら、で、その親父が、もうでけんねこれ無理だねとかって言って、で、俺が、それは無理に決まっとったいつって言って、なんかほらとかって言うから、どけつって、それで、 で、俺がその棒をボンと、車の下に挟みましてね。もう簡単な話、テコの原理です。ええ。で、ジャッジを乗っけるようなところに、その、棒をうまい具合にこう、乗っけるような感じでですね。よいしょと。3人ぐらいで、そのテコの原理でやりましたら、もう簡単に、その車が、上がることができて、そのまんまスーッと道路に戻すことができて、ね。頭使え、頭やってって言ってやってましたけどね。だから、まず最初に頭使っていただきたい。これは一体何をすべきなのかってことを考えることです。ええ。それ1分、長いかもしれないですよ。1分考えるだけでもいろんなことが見えてきます。はい。もう、慌てないこと。一休さんは言ってます。慌てない、慌てない。一休み。何があっても目の前で一回考える。これが大事なことですね。で、できれば、普段からそういうものに役立つ道具を揃えておいてください。そしてそれをすぐに取り出せるようなところに置いておいてください。例えば家の外のなんかこう簡単な物置みたいなのがもしあったらそこに入れておくとか、何かこうあると思うんですよ、そういう場所がね。で、そういったところに例えばノコギリとかトンカチとか、そういうような大工道具、それを持ってるだけでもう全然違ってきますからね。で、時々そういう道具が、錆びてないかとか、ちゃんと動くかどうかとか、そういったことをですね、頭に入れといてください。ちなみにこの、大阪のこの MLS では、時々お話ししてますけども、リスナーの皆さんのご好意によりまして、欲しいものリストというのにいろいろ時々入れておりまして、例えば4トンの重さのものを持ち上げられるジャッキ、油圧ジャッキだとか、あるいは、もちろん、ノコギリ、トンカチの類はもう全部ありますけども、今現在、その欲しいものリストで募集しているやつの中には、例えば電動のチェーンソー、なんかもあります。普通だとね、エンジンのついたチェーンソーの方がいいんですけど、電気がないところでも動きますけどね。で、うちの場合は、幸い、もともと強力な、バッテリーだとか、あと、発電用のソーラーパネルだとか、そして、あと、発電機がうちにはあるので、電気が、通電してなくても自力でなんとかなるっていうのが我々のその、強みでありまして、そういったことで、もう油買ってくるよりは、もう電気で動いてる方が楽なんで、なので、電動の、充電式の、マキタの電池が使えるやつですね、それを、今、募集をしているところだったりします。そういったものを揃えておけば、だいぶ違うだろうな、ということで、それと何よりもやっぱり心構えで、普段からいつ来たっておかしくない、来るなら来やがれというような感じで、考えておくっていうことが何よりもやっぱり心構えとしては強くなります。なので、僕はもうこれもあっちこっちでお話ししていることですけども、朝目が覚めたら今日は来るぞっていうふうに思って一日をスタートさせるということをもう本当十何年毎朝続けております。なので今日も目が覚めた時は今日こそ来るなと、思いましたね。で、本当にこう立ち上がろうとしたら目がこうなんかグラグラっときまして、あ、来たかとか思ったら、単に昨日焼酎を飲みすぎましてですね、気がついたら2時ぐらいまで焼酎飲んでまして、それで、単なる二日酔いだったっていう話があるんですけど、ともかくですね、そういう心構えをしておく、これが一番の備えだと思います。北上さん、いかがでしょうか。
私はもう普段通り生活していいと思うんですよ。
いや、普段通りでいいですよ、もちろん、全然生活、
うん、でもほら、だから師匠みたいに毎朝、今日来るぞとかは絶対にならないと思うので、いやいや、普段通りに。
いやいや、一瞬思うだけですよ。あ、今日は来るかもしれん。来るなら来いと。覚悟を決めると。もう、いざ来い、ニミッツ・マッカーサーですよ。来たならば地獄へ逆落とし、
普段通りの生活をして、ちょっとの、備えというか、その地震にね、あれする、来た時のためのその、ね、食料だったり、常備、ね、
だから、ともかくね、本当よくね、災害は忘れた頃にやってくるって言うんですけど、そうじゃなくて、こっちが忘れなきゃいいんですよ。朝一回でいいから、来るかもなと思っておけば、来た瞬間に、やっぱ来たかっていう余裕が生まれます。そこで、恐怖するっていうのはわかるんですけど、恐怖してる間に、次の行動はどうすべきかってことを考える余裕がもし出てきたら、これ全然違ってくるんですよ。だから私ね、2016年の、本震の時、4月16日の午前1時25分の、あの時は、揺れを、 揺れも堪能って言ったら変ですけど、さあ大変だとは思いましたけど、あの揺れっぱなしの中で、こういう大地震ってのはこういうもんなんだなと思って、よく消防署からやってくる地震を体験できる地震車っていうのはありますけど、あれで震度7だとかって何回も経験したことありますけど、違うんだなこれは関東大震災の時の揺れを再現していますとかっつって、乗ったこともあるし、いろいろ乗せてもらったことあるんですけど、やっぱ熊本地震の揺れってのは一味違うなとか思って、そういうような感想を持ったりしてましたよ、揺れてる最中に。だからまあ、ぜひそこそこでいいので、そういうものを思っていただければななんていうことを思っております。続いて、こちら東京都中野区からいただきました、48歳自営業、ラジオネーム、お茶でよければ伸び放題。
ありがとうございます。
IBB の皆様、熊本地震取材本当にお疲れ様です。生配信でも言われていましたが、ミサイルと災害対策を天秤にかけるな、まさしく我が家を得たり、思いっきり賛同いたします。災害対策に必要なこと、今一度改めてお話伺いたいです、よろしくお願いいたしますと。もう今週こういうお便りがもう圧倒的に多いんですけど、まあありがたいことでございまして、まあ私生配信でそういうふうに申し上げましたというのは、やっぱり皆さんよく考えてないんだとは思いますけども、あっさりとね、特にリベラルそして左派の方に多いんですけども、その防衛予算、あるいはミサイルを買う、軍艦を買う、戦車を買う、戦闘機を買う、そういったものにお金使うぐらいだったら、避難所の運営の、グレードを上げるとか、そういったことに使うべきだっていうようなことをおっしゃりたくなる方、たくさんいらっしゃいまして、それは気持ちとしてはよく理解できます。しかしながら私は間違っていると思っています。それはなぜかっていうと、他のものと天秤にかけると必ずそこに圧力が生まれるんですよ。だって、防衛予算大事ですから、防衛予算は大事なものなんだと思っている方たくさんいらっしゃるわけです。で、それを大事なものだっていうのをなんで削んなきゃいけないんだよって話になって、そこで議論が止まってしまうんです、逆に。だから、ここはそうじゃなくて、その、災害対策予算というものをちゃんと拡充して、そしてそれを使って、いつ、どこで、どんな災害が起きても、それをその対応できるっていう万全の体制を整えましょうよっていう議論をすればいいんですよ。他のものを削って持ってくるなんてことじゃなくて、ここに金を増やせと言えばいいんですよ。どっから持ってくるかはそれは政治家が決めることで、我々がそれを決めることじゃないんですよ。なので、まずは防衛云々とか福祉云々とかそういうのを言いたくなる気持ちはわかるけれども、そうじゃなくて、もう日本国、日本という国土に住む人たちにとって今一番その現実的な仮想敵は何かといったら、これは間違いなく災害なんですよ。それは地震であり津波であり火山の噴火であり風水害なんですよ。そういったものです。それによって毎年多くの人命が奪われています。今日本は戦後80年経ってますけども、少なくとも日本で戦争で死んでる人はほぼいないわけですよ。で、80年間戦争をしてない国っていうのはすごい国なんですよ。それ自信を持っていただいていただきたいと思うんですよ。日本ぐらい平和な国はないんですよ。先進国の中で戦争をしてない国っていうのはすごいんです、これ。で、これはアメリカ、イギリス、フランス戦争してます。はい。で、ドイツだってほぼほぼ戦争に近い状態のことをやってます。で、他の、いろんな国々ありますけども、数々の、例えば、湾岸戦争だとかいろんなものに、なんだかんだで参戦してます。日本は基本的に戦には参加していません。だから、そこは自信を持っていいんですよ。その上で、何をすべきかっていうことは、例えば、イタリアの避難施設、日本ではね、TKB48 っていう名前をつけてますけども、その TKB48 みたいなことを日本でやれないだろうかとか、で、あるいは日本独自のアイデアをこう何かこう構築していきましょうだとか、そういったことをどんどんどんどんみんなで考えて、そこに必要なお金は投じていけばいいし、で、それを投じる上で、必ず民間企業だとか、大学だとか、そういったところの知恵が必要になってきますから、そういったところで新たな製品や新たなサービスをそこで考えてもらって、そしてそれを、その製品化、あるいは商品化することによって、それを商売で儲けていただければいいんですよ。で、さらに、そこに例えば日本の、例えば JIS 企画みたいなね、そういうような、日本国が胸を張って世界にアピールできますっていう、 防災減災グッズあるいはサービス、そういったものにそういうマークをつけて、このまあ商品やこのサービスは間違いありませんと、どうぞ世界の皆さん買ってくださいって言って売って売って売りまくるってことを考えて儲けようじゃないですかっていうのが私の考えなんですよね。でこれはかなり今賛同者が増えてます。悪口言ってくるのは大体令和の関係者で、もう、他の、例えば、保守系の、ね、例えば自民でも、まあ、維新でも、参政党でも、どこでも、そういう支持者の方、私が言ってることは間違いないというふうに言ってくれます。で、最近はリベラルや、あるいは左派の方でも、そらそうだな、というふうに言ってくださる方が増えてます。なので、そういった意味で、こういうようなことにも、とにかく日本で必要なものは何か、ズバリ防災減災なんですから、そこに集約できる、もうプライオリティナンバーワンということで、その予算を組ませる、そしてそこにテクノロジーを持っていく、世界に売って売りまくる、それぐらいのビジョンを持ってほしいなと、政治家の皆さんには持ってほしいなと思いますし、できれば民間の皆さん、国民の皆さんがそういう、目で、政治の方を見てもらえれば、必ず世の中動くはずなんですよ。それをね、ぜひやっていただきたいというふうに思いますが、木田上子さんいかがでしょうか。
いいと思います。
はい。じゃあ、何かください。
高菜をあげます。
高菜漬けですか。あれ、はい、うまいですね、あの高菜は。
うまいでしょ、ええ、うまいでしょ、
ごまの入ったやつの。
ね、ええ、はい。
ただ、先ほどもちらっと申し上げたんですけど、ごま油かラー油を垂らすとさらに美味しくなりますね。ええ。でも間違いないですから、はい、あなたはそうやって食べてない。普通にプレーンで食べてるんですか、
だいたいプレーンで、高菜ご飯にするときはごま油を入れて、ちょっと、炒めます。
ええ、いやもうだから、はい、普通に飯にですね、高菜をそのまま乗っけてですね、で上からごま油かラー油をひとたらしするだけでもうわっせわっせと食えますよ、という、はい、あれなんてあれ熊本のじゃないんだね、でもね。
いやちょっとわかんないです、どこが生産して
る、あれどこだっけ、なんか大牟田だかなんか、後で見ときますけど、
はい、
まあそういうやつで、商品名ちょっとチェックしておきます。一旦 CM に行きまして、はい、この後も今日は、まあ、熊本地震の特集ということで、皆さんからたくさんのお便りをいただいてますんで、ご紹介しながらトークを展開していきたいと思っております。一旦 CM です。
うまかった。
おかえり、何ば食べてきたと。
フカヒレ小籠包、フカヒレの姿煮込み、そうそう天使のフカヒレ餃子っちゅうとも最高だったばい。
なんねよかもん食べてきたばいね。どこで食べてきたと。
聞きたかや。
聞きたか、私も食べに行きたか。
味噌天神からね。
味噌天神から
バスに乗るもんね。
あーバスね、どっち向きね。
空港方て。
あー空港ね。
で熊本空港から飛行機に乗るもん。
ああ飛行機ね。
はあ羽田空港に着くもん。そこから横浜まで出てね。
横浜
みなとみらい線中新しか電車に乗って終点の元町中華街中駅で降りるとよ。
中華街ってあんた、
そこから目と鼻の先にあっとった。
何があると。
横浜中華街三国志たい。
中国情緒あふれる5階建ての大きなお店、まるで本場中国にいるかのような雰囲気で本格中華料理をゆったりとご堪能いただけます。港未来線元町中華街駅から徒歩1分、大小個室もございます。
あー思い出したらまた食べとうなってきた。
なら今から行くよ。
今帰ってきたばっかってか。まあよかばい。横浜中華街三国志にレッツゴー。
ただいま大小ご宴会受付中。ご予約の際は FMC の名前を出すと素敵なサービスがあるかも。
こちらは福岡県福岡市からいただきました、58歳会社員兼大学講師、ラジオネーム隣のドロロ。
ありがとうございます。
熊本地震現地報告ありがとうございます。福岡も嫌な感じの揺れでした。まあ、熊本で震度7の時ですかね。さて10年前の経験が再び蘇ってきたのではと思いますが、今求められる対応って何ですか。これからボランティアも入ってくると思いますが、ということでいただきました。そうで、まあ、いろいろもちろんあるわけですけど、一番最初に気になるのは、廃棄物です。地震の その被害を受けた地域、例えば宇城市小川、あるいは氷川町、あるいは八代の各地、そういったところで、その家が、まあ、全壊、半壊、大規模半壊とかもいろいろありますが、そういった形で被害を受けたところで、いろんな、その、まあ、割れた瓦だとか壁だとか、それだけではなくて、様々なその家具とか、茶碗とか、いろんなものありますけども、ともかく、まあ、いわゆる廃棄物、ゴミですね。ゴミが、震災ゴミってやつが、まあ、出るわけです。で、はっきり申し上げて、それに、かっこつけて、普段捨てらんないものとかも一気に捨てるっていうことが当然もう皆さんそこら辺はちゃっかりしてますんで、だから本当の意味での震災ゴミではなくて、もう山ほどゴミが出るんです。で、これが、このゴミに関しては、一切その、お金が必要ないんですね。例えば普通に、例えば、そうですね、テレビだとかを捨てる場合には当然リサイクル費用だとかいろんなことがかかってきたりするわけですけれども、基本的に、罹災証明を、発行されている、その、被災された、ご家庭であれば、費用はかからないんですね。で、で、ある一定の期限までに、その、この場所にゴミは出してくださいって場所に出してさえくれれば、もう一切お金取られません。で、その期限が過ぎると、今度どうなるかというと、今度は自分で、そのゴミの集積場まで、ゴミを運ばなければならなくなるんですね。で、まあ、うちも、その10年前の時は、ある一定量は、期限までに捨てることができたんですけど、その、今後のその展開が読めない状態で、果たしてその、例えば、まあ、うちの場合は大規模半壊だったんですけど、その、もう直らない、もう直せないものなのか、それとも、もう、これは改築やむなしということでさ、もう、ね、撤去するか移転するかみたいな話になってきたときに、そのときにその、持っていけるものと持っていけないもののトリアージが必要になってくるんですけど、そこの判断まではまだできてなかったんですね。なので、そのゴミ出しの締め切りまでには間に合わなかったんですよ、ほとんどのものが。で、結局、その後に、その熊本市東区の新鍋の、現在の新鍋スタジオの方に移転するということが確定となった時に、その持っていけるものと持っていけないもののトリアージをしなきゃいかんってことになって、で、なんだかんだで300キロぐらいの量の、まあ、いろんな、まあ、まあ、ゴミと言っていいかどうかわかんないですけど、いろんなその、電化製品とかも含めて、まあ、出たんですね。で、それを、その熊本の処分場に、もうピストン輸送しました。もう、あれはね、もう大変だったですね。普通だったら往復で1時間ぐらいで行けるような話なんですけど、その、ともかく、あっちこっちから皆さんその、震災ゴミを運びますんで、もう大渋滞ができてまして、下手すると、その、3、40分で着くような場所なのに、片道3時間かかったこともありましたね。で、まあそういうような、ことで、本当に疲弊していきます。で、ゴミを捨てていたその頃っていうのはちょうど6月から7月にかけてで、非常に暑い時期で、しかも、まあ、梅雨時ということで、蒸し暑い中で、毎日毎日やってましたんで、これは本当に痩せます。マジで私も1ヶ月そこらで、本当に20キロ近く痩せたんですよね。げっそりになりました。それダイエットにいいですねって、そんな話じゃないんですよ、本当に。まあ、メンタルもやられますしね。で、なんか今後そういうようなことが被災地ではあるだろうということは容易に想像ができるんで、まあそういった ところに、そのボランティアの皆さんが、まあどのような形で入っていって、まあそこで力持ちがいて、そしてそういう、例えばお年寄りだけのご家庭だとかでゴミを出すのがもう出せませんというような家なんかがあったりするんですけども、そういったところのお手伝いだとか、まあそういったことなんかがこれからまあ非常に重要になってくるだろうなというふうに思います。そして、徐々に、その元の生活に戻っていかれる方が増えますんで、で、最終的にその避難してら、しね、あ、避難所で生活なさっている方々が数が減ってくるんですよね。そうすると、まあ、今度はま、ケアが行き届くようにはなってくるんですけど、ただもう、そうなると今度次の生活、次のステップに行こうっていう時に、なかなかその、まあ、思い越しを上げられないというようなこともあると思いますんで、そこら辺の心のケアだとか、そういったものっていうのは本当に重要になってくるだろうというふうに、思います。で、さらには、 家の中に、まあ、例えば田舎なんでね、結構家がでかかったりしましてね、部屋数が多くてね、ほんでね、まあ、いわゆる、まあ、残地物って言っていいことになってくるんだと思いますけど、例えば、じいちゃんばあちゃん、ちょっと、ね、心配だからしばらく、うちと一緒に暮らしましょうつって、まあ、熊本市内だとか、あるいはこの福岡とか、他のところに行かれる方が多いと思うんですね。で、その間にほとんど空き家、廃墟状態になっちゃう時があるんですよ、家が。で、そのまんま、廃墟になっていくってことも十分考えられるんで、その時のその空き巣対策も含めて、その残地物をどのように、まあ、位置づけて、それを、まあ、活用するのか、処分するのかっていうことも含めて、まあ、その、ご親戚とか、そのご子息とか、周りの人々も本当に大変だとは思いますけども、そういうようなことにやっぱり頭を巡らしておいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、残地物に関しては、高橋一郎氏に聞くのが一番詳しいんですけど、まあ、ともかく今後熊本ではそういう廃棄物とか残地物とか、あるいは震災ゴミっていうのが、もう大変な、まあ、ある意味の社会問題になっていくだろうなということを想像してますんで、そこら辺の対策っていうことが大事だろうなというふうに思っております。木田さんは10年前の時は何かしてましたか？
いや、でもうちはあれ、電気温水器がやられたから、それ
あれは、
あれは引き取ってもらったのか、交換したから。
あれ壊れたんだったっけな、傾いたのは知ってるけど、
はい、壊れて使えなくなって、お風呂が一時沸かせなかったんですよ。
木田さんが赤だらけ
の時、臭かった時です。
はい、オール電化。
オール電化だから、それで、はい、夜間なんとかってあるじゃないですか。
夜間電力ね、
はい。はい。それで作ってたんで。
ということですね。続きまして。
あと、茶碗とかそういうのですね。はいはい、大きなものってないですね。はい。
続きまして、神奈川県鎌倉市からいただきました39歳和風パテシエ、ラジオネーム、キラ姉さんの下僕。
ありがとうございます。
熊本地震ではイオンモールでの爆発事故があまりに悲惨だったので、メディアの取材が集中しました。今もご遺族の声を追いかける報道が続いています。一方の会社側に対しても厳しい目が注がれています。どうして建物の中に戻れなんて言ってしまったのでしょう。どんな心理でそういう指示を出してしまったのでしょう。勝手に悩んでおります、ということでいただきました。まあ、ちょっとね、その状況が、そのまあ、証言が断片的なものなので、どこまで突っ込んでいっていいか分かんないところはありますけど、まあ、イメージが貧困だった人たちがそこにいたんだなってことはなんとなく分かります。特にその、亡くなられた、22歳の女性の店員さんですね、ああいった方々のイメージが貧困とかそういうことじゃなくて、その、指示を出した側のイメージが貧困ってことを申し上げたいんですけど、その、やっぱりね、そのなんで、建物の外に避難したのかって、これをまず、まず考えるっていうか、もう普通わかるやろという感じなんですけど、危ないから避難したんですよ。家、この建物の中が危険だから外に出ろっていうことになって外に出たんですよ。で、その建物の中に入ってよいか、うんぬんというのは、お前が決められることじゃないってことですよね。その、まあ、例えばその、イオンモールの、まあ、その何ですか、センター長っていうのが社長なのかとわかんないですけど、最高責任者がいるはずなんで、その最高責任者の名において、安全ですからもう中に入っていいですよっていう指示が出たんだったら話は別ですけど、そうじゃなくて、ともかく一旦外に避難してくださいっていう指示が出て、それが継続している以上、中に入れ、なんていうようなことは、1ミリも思わないんですよ、普通の人は。それを、なんか知らんけど、ちょ、中に入ってちょっと戻してくれんかな、とかっていうに、もし言ったんだとすれば、大概なバカです、こいつ。で、まあ、テレビにも映ってまして、痛恨の極みとか言ってましたけど、痛恨の極みっていう、うんぬんじゃなくて、アホかなんですよ。もう。で、普通ですよ。まあ、木田さんに聞いてみましょうかね。なんか建物の中で非常ベルが鳴って、避難してくださいって言われてて、避難しました。でも、中に、まあ、仮にあなたのお財布がそこに取り残されてたとしましょう。で、どうしますか？やっぱ戻って取りに行きますか？
いや、やっぱり大丈夫って言わん限りは入らないですよね。
でしょ、普通そういうもんですよ。で、だからその、何人かの方が戻ってるわけですよね。オンワードの人だとか、その熊本のハビタね。で、あれ、ハビタもなんだか知らんけど、あれ、他の店も今、店、まだ開けてないのかな、あれ。なんか、この間写真見たら。
そうですね。開いてないですね。ハビタは開いてないと思います。
もう潰すんじゃないの、あれ。
わかんない
です、ね。もうイメージ悪いでしょ。あそこで買いたくないでしょ、多分。ハビタってさ、生活雑貨だとか化粧品みたいなものを売ってる、まあ、同人堂グループの会社ですけど、で、
はい、
あそこって結構そのプレゼントのグッズなんか買う人多かったと思うんですよ。その、
はいはい、
気の利いた、そのステーショナリーなりとか生活雑貨とかね。で、はい、で、なんかハビタの包みがあったらなんかいろんなものを思い出すじゃない皆さん。だったら買わないよね。じゃあそこでプレゼント買いたくないっていうふうになっちゃうもんね。そうすると、お客はもう激減するだろうから、うん、もう一回潰して店の名前変えるとか、なんか業態変えるとかしないと、もう無理でしょう、あれは。で、
イメージがですね。
うん。で、しかもほら、当たり前にどこにでもある名前じゃなくて、ハビタなんて、一体どういう意味なんだとかってみんな思うような、店でしょ。で、まあ、熊本ローカルじゃないですか。で、熊本の人はみんなそういうふうにみんな見るわけだから、そしたらもうやっていかないですよね。だから、おそらくそうだろうなと思うんだけど、ハビタに関しては同人堂がもう名前出してないもんね。
ああ。
ええ。で、だから同人堂もちょっと広報が下手だなぁと、下手すぎるなぁと思って見てるんですけど、どうするんですかね、熊本で最も歴史がある薬問屋の一つではある同人堂さんがわざと出してるんですよ、私名前。で、そこがやってる、そこはまあね、上野さんっていう一族が経営してる、まあ、同族経営の会社ですよ。ね、で、平上優子さんのすぐ近くに、お住まいのすぐ近くにご自宅がありますよね。
はい。
ご存知ですよね。ええ。
はい。
ええ。だからそこですよ、豪邸の。ね。で、
はい、
で、それはいいんですよ。もちろん、お金持ちなのは大変結構なことなんですけど、どうもなんか、密室的な、なんか、運営があって、結局、いろんなものを気にして、人の顔を見て、ここでその銭を金庫に入れんかったら怒られるんじゃないかっていう、なんかそういう、ある種の恐怖支配みたいなのがあったんじゃないかって気すらしてくるんですよ。でなかったら、あんな時に、その金を金庫に戻しに行けって言うかっていう、そのメンタリティが私にはもう全く理解できないですね。で、その言ってしまったという営業部長さんを、まあ、相当に今バッシングされてると思うし、もう生きた心地してないと思いますけど、でも、これはちゃんとメス入れないとダメだろうなというふうには私は思いますよ。厳しいことを言ってますけどもね。ということで、あそこのイオンモールもどうするのあれ。あれ、あんだけ古典版に壊れたら、ちょっと、あれ、一から作らんという感じ、あれ。
復興にまで結構時間かかるでしょうね。
時間かかるっていうか、一回全部解体して、もう一遍建て直さんという感じ。で、だったらもうあそこじゃなくて他の場所に作った方がいいなんて話になるはずなんですよ。
そうね、そういうあれが、
イメージも悪いし。嫌じゃん、だって、なんか、絶対言われるもん、あそこでお化けが出るとかなんとかって話が出るに決まってるもんだって。
でも、太陽デパートがそうだったんでしょ？
太陽デパート結局だからそれでダメになっちゃったじゃないですか。
うん。
だから太陽デパート、太陽デパート熊本市内の下通りってところに面してるって、その本当に繁華街のど真ん中にあった、まあ、熊本で、まあ、歴史のあるデパートだったんですけど、そこの、6階だか7階だかの付近から火が出て、結局、100人を超える、店員さんとお客さんの命を奪った、日本で最大級のデパート火災なんですけど、で、私はその現場にいたって話をよく、お話をしてますけどもね。で、その建物は、燃えた建物、完全に燃えて、中が焼け焦げてしまったのは、まあ、だいたい5階、6階、7階なんですよ。で、下の1階、2階、3階、4階ぐらいは、ほぼほぼ無傷だったんですよね。もちろんその、放水によって、中はズタズタになったり、いろいろしてるわけですけど、建物自体は、まあ、昔の建物ってこともあって、かなり頑丈にできていて、で、結局建物をそのまんま、使って、で、リニューアルオープンをして、 その新生太陽デパートがオープンしたんですね。あれは確か1976年だったかな、なんかそれぐらいですよ。で、熊本で初めてのマクドナルドが下通りに面したところにその太陽デパートの1階に入り、で、華々しくリニューアルオープンってことになったんだけど、やっぱりお客が来ないんですよ。何なのかって、もう階段話がもう、やたら飛び交ってて、その、もう、エレベーターの中で誰かが横に立ってたとか、トイレでどうしたとかって、そんな話ばっかで、でもう、なんかね、こう、明るい店内にも、基本的に白を基調にした明るい店内になったんだけど、結果的にやっぱダメだった。で、潰れて、で、その後、リニューアルして、熊本城屋百貨店という名前になって、お城の城ですね。で、その後、大英がさらに資本参加して、大英城屋になって、で、大英熊本店になって、もう、やめようってことになって、その元々の建物を完全に解体して、そして今は全く別の建物を建て直して、今なんだっけ、あそこ。
ココサ
っていう、まあ、その、あれ何なのあれよ。
わかんない。
洋服屋とか入ってんでしょあれ。
まあまあまあ。でも、でも入れ替わりも激しいですよ。
あれ、キーテナントは何があるの？
え？
キーテナント、一番その核となってるテナント、例えば前は大英だったわけじゃないですか。なんか入ってるんですか？大英かなんか入ってるんですかそこ、今。
一回食料品売り場は何でしたっけあそこ。
知らん、俺に聞かれてもわからん。なんか入ってんの、その、有名な店が。
無印。
まあ、無印ね。まあまあいいや。まあまあ、とか、そういった形で、なかなかうまくいかないんですよ。そのまんまの建物を使うなんてのはね。だから、おそらく、変えちゃうでしょうけど。で、それによってまたいろいろなものが風化していくってこともまた、二次的三次的なところでありますからね。まあどうなっていくのかということで、そういうふうな危惧が あるわけです。はい。まあ本当にこの、大地震というものは、まあよく言われることですけども、貧困を直撃するって言います。お金持ちはすぐにその家が少々壊れたりぶっ潰れたといいしても立て直すことができますし、元の生活あるいはそれ以上の生活になることが可能なんですけど、まああまりお金のない人たちはもうそこから立ち直ることはなかなか難しい。生活再建支援金というのが国の制度としてありますけども、まあそれもまあはっきり言えば微々たるもの。これで生活が再建できるとはとても思えないし。で、まあそういった意味で言うと熊本はこの10年という時を経て、3度の震度7というのを経験するというとんでもないもう踏んだり蹴ったりな場所なわけですよ。それによって、もちろんその一部のお金持ちはさらにそこに金が集まってきて、まあタワマンに住んでたり、いろんな高級車乗り回したり、で、いわんやそこに TSMC なんてのが入ってきて、そこで、まあ、お金が流れてくるようなラッキーな人たちにとっては、とても潤う、そういう地域になってるんですけど、それ以外の、例えば高齢者であるとか、そういった方々は、本当に、もうなかなか浮かばれない場所になってきてるということで、今後、やっぱりその貧富の差が非常にはっきりしてくる、そういう地域になるかもしれないんで、熊本県というものを、もう全国の皆さんも、ちょっとこれは本当に要注意というか、それ日本の、今後の日本のどこで起きるかもわからない、いろんなそのモデルケースとして考えるのは、僕は重要なことだと思うんで、そこはぜひ熊本という地域と、そこに住む人々の暮らしぶりだとか、そういったものに対して、やっぱりこう目を配っていただきたいな、というふうに、私は思っております。一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。
全国の有料風俗店をご紹介するナイトレジャー大作戦、レポーターの速尺スマタです。さあ今回ご紹介するのはこちら、風俗激戦地西川口に先月オープンして以来大好評のお座敷サロン、宇宙星館ヤマトです。店長のデスラー総統、この店の指名ナンバーワンのスター社長、 そして常連客の八山光一郎さんにちょっとお話を伺ってみましょう。皆さんこんにちは。
こんにちは。
レスラー店長繁盛してますね。
おかげさまで連日行列ができるほどですね、嬉しい日にありております。
いやー、ナンバーワンのスターシャちゃん、なかなか金星の取れたプロポーションで、しかもちょっとロリが入ってて人気が高いのも頷けますが、どうなんですか？
いえ、それほど。でも下の動きはうまいってよく褒められます。
いいですね。そしてこの恩恵に預かっているのがこちら、加工物の浦山さんですか？
もう闇つきになってしまいました。お金がいくらあっても足らないっす。
羨ましいな。というわけで今回は西川口からお座敷サロン宇宙星館ヤマトをご紹介いたしました。なおスターシャちゃんの他にもトメルちゃん、サドちゃん、徳川ちゃんなどサービス抜群、ルックス満点のキチキチギャルが揃っています。さあ、ご指名はお早めに。ナイトレジャー大作戦でした。
こちらは東京都江戸川区からいただきました。44歳会社員、ラジオネーム江戸川六郎と妙見島マーガリン協会。
ありがとうございます。
熊本地震取材本当にお疲れ様です。江の木田師匠の俊敏なフットワークに感動しました。それに引き換え何ですか、元令和命の党ってやつらは持ってきましたね、無理やり。思いっきり、何にもしてないではありませんか本当にしてないですね今回ね。2024年、の能登地震でもいろいろと問題にはなりましたけど、やっぱり売名行為だったんだなと。その点 IBB は予算不足に苦しみながら、苦しんでますね、予算不足に苦しみながらやるべきこととして被災地に飛び込んで取材活動を、展開しています。信用と実績ではもう歴然とした差があると思っています。取材中の苦労話、東京での、月刊花田チャンネル出演をキャンセルして熊本に直行した時のお気持ちなどをお聞かせくださいということでいただきました。苦労話っつってね、やっぱ木田さんも結構この間は車を出してもらって、デコボコの国道だとかを撮ったんですけど、あれどうだったですかね、運転しながら。
いや、もう行きたくないですね、あのデコボコの道なんか。
ええ、
いやー大変ですわ。
最初にね、その宇城市小川とか氷川町とかあそこらに入ったのが8月30日の木曜日だったんですけど、その時にもちろんその震源に近いところに行けば行くほど道はズタズタになってて、まあ、いろんな断層だとかが表面に現れてるような状態だったんですけど、国道3号線とかは時々段差っぽいものはできてたけど、それほどじゃなかったんですよ。ところがね、その次に行った8月2日日曜日ですね、その時木田上さんに運転してもらったんですけど、その時はそれまでなんじゃなかったところがやっぱりデコボコになってて、で、段差が急にできてて、まあ、それに気づかずに普通にこう走ってた、その、キラウエア号が、ドーンとジャンプするみたいなところが何箇所かあったんですけど、あれちょっと、まあ、驚きましたね。やっぱり、余震が、まあ、結構強めの、でかい余震も来てましたんで、そういったのの繰り返し、波状攻撃によって、それまで、大した、なんですかね、影響が出てなかった、そういう、道路だとかにも、そういうデコボコの、ものができてくるっていう、その徐々に、そういうものが大きくなってくるっていうのが、なんだかそういうのが起きてるっていうことと、まああと、その氷川町の、まあその橋がかかってて、こっちが手前が、北側が、宇城市小川。で、その、まあ幅、どれ、幅はそうですね、10メーターあるのかな、で、長さが30メーターあるのかなぐらいの、そんなに大きくない橋なんですけど、その橋が、その氷川町側で、もう隙間ができちゃって、下の川が覗いて、もう覗き込むと、下の流れが見えるみたいな気持ちの悪いところで。で、まあ、あと10センチずれたら、もう、落橋、橋が落ちるみたいなところなんですけど、やっぱりその30日に行った時と、その8月2日に行った時では、その隙間がやっぱ広がってんですよ。で、地元の奥さんたちもその話してて、やっぱ余震があるたんびに、ちょっとずつ動いていて、そして隙間が広がってますと。 で、その隙間が、まあ、その、毎日、そこの奥さんは、毎日定規で、その、隙間を測ってたと。で、この間の、その、8月1日かな、1日か、30日だったかな、7月30日、余震の時に、一気に広がりましたね、みたいなことをおっしゃってたですね。なので、やっぱ現在進行形で、いろんな被害はずっと増えている。で、さらに、これまで、まあ、かろうじて倒れずに住んでいて、ちょっと傾いてるような家屋も、やっぱり余震によって、もう耐えられなくなって、ガシャンと潰れるっていう、そういったところも、まあ、まあ今も出てるようですし、今後も、まあ、増えるかもしれないということなので、やっぱそこら辺、まあすごかったですけど、まあでも、ともかく取材する側で思ったのは、やっぱ暑い。もう、異常な暑さだったんで、これはやっぱり避難なさってる人たちもたまらんだろうなと。で、何よりも、その救出救援活動に従事しておられる、その自衛隊、警察、消防、海上保安庁、その他諸々のですよ。まあ、まあ、いわゆる行政職員の皆さんなども含めてですけども、もう、大変だと思うよ。機動隊なんてのは、なんだろう、どうしてあんな分厚い格好しなきゃいけんだろうというぐらいの分厚い格好してるわけですよね。で、はい、よくあれで耐えられるなって。まあもちろんその、航空自衛隊だとかそこら辺は、ブロワーがついてる、ファンがついてる空調服ってやつを入れていて、それでその隊員たちの、その、まあ、熱中症にならないようにというのを守ってるっていうのはそういう、広報が出てますけど、おそらく他の陸海もやってると思うんですけど、で、警察とかもやってるのかなと思うんですけど、まあ、大変だと思いますね。それと、その月刊花田チャンネルは、前の日、8月の、あれは、なんちゅうだっけ ?8 月じゃない、ごめんなさい。7月の28日じゃなくて、27日ですね。じゃない、26日だ。26日日曜日の、夜に、田谷亮さん経営のお店、鶴仙というのが、赤坂見附にあるんですけど、そこで、やめれ会というのがあったんですね。まあ、令和をやめた人って意味のやめれも含まれますし、いろんな犬笛を吹いたり、集団認知をするのをやめれっていう、そういう意味も含まれて、いろんな、まあ、意味合いが込められた名前で、そのやめれ会というのを作ろうということで、で、まあ、これ、やめれ会に関して、まもなくその一般募集をどうやら開始するという流れになっているようなので、そこら辺の詳しいなんか、情報が、おそらく、そう遠くない時期にアナウンスされると思いますけれども、まあ、ともかくそのやめれ会の、まあ、ある意味発起人と言っていいと思いますけど、まあ、ざっくり10人ぐらいかな、の、まあ、誰とは言えないんですけど、誰とは言えないんですけど、私は知っている。で、まあもちろんその、まあ元令和新選組の、まあ構成員というか、まあ地方議会とか国会議員とか、そういうのも含めてですけども、まあそういった方々が集まって、で、まあお酒飲みながらですね、何をやったかっていうと、まあ、その、命名、マイクパフォーマンスじゃないか、マイクリレーか、マイクをも握って、今の考えとか思いを、まあ、語りましょう、みたいな感じで、本当にね、すごかったですよ。夕方5時過ぎぐらいから始まったんですけど、なんだかんだで午前1時ぐらいまでそれ続いてましたからね。6時間以上ですよ。6時間以上もずっとみんなでこの、その、思いの丈をマイク握って語り合うみたいなことがあってですね。で、その途中で、実はその電話が鳴りましてね、で、月刊花田の花田編集長からの電話だったんですけど、で、江ノ島さん、ちょっと電話について書いてよって言われて、わかりましたって。で、ついでに、花田チャンネル出てよって言われて、いつですかって聞いたら、7月の29日、水曜日の夜8時からだって言うんですね。で、その時は、わかりましたって言って。で、わかったって、一応その、安請け合いしたんですけど、よく考えたら私、8月の28日火曜日に、大阪に新幹線で帰ることになってたんですよ。で、ちゅうことは、どうしたものかと。これは 延泊して東京にもう一泊。でも、花田チャンネルが終わるのがあれ、10時ぐらいだから、それからはもう戻れないんで、ってことは2泊延泊しなきゃいけなくなるなと。それと、取ってた新幹線が書き換えができない、まあ、そういう安く買えた新幹線のチケットだったんで、これはもう放棄するしかなくなるなと。で、ただまあ、交通費と宿泊費に関しては、月刊花田の、飛鳥新社さんが、持っていただけるということなんで、まあ、金に関してはいいんですけど、でも、どうしたもんかな。で、まあ、そこでまあ、最終的にまあ、28日のうちに、28日じゃ、29日だな。29日だな。そうだな。だから28日か。いいんだ。28日に帰って、大阪に帰って、ほんで、翌日29日に、また夕方東京に新幹線で行こうっていうことにしてて。で、そしたら、まあ、28日の夕方4時、私がその新幹線で東京から大阪に向かってる最中に、ぐらぐらっと来たと。震度7が発生したということで。で、新大阪駅に前島くんが迎えに来てて、で、どうするんですかって言うんで、今悩んでんだけどね、と。で、前島くんはそこで意見が不審だと。東京行くべきだと。約束は守りましょうという。で、まあ、それはそれで一つの、まあ、見識なんですけど。でも、私はその、災害ジャーナリストであるという、そういう自覚も当然ありますし、それがなりわいですから。で、これでその、しかも熊本ですからね。行かないっていう手は、これはちょっと私にとってはちょっとなかったんですよ。なので、一晩実は悩んだんですよ。まあ、夜中はどっちみち動こうにも動けませんから。で、あんまり遅くに、その、花田編集所に電話したりするのも悪いなと思ってたんで、一晩悩んで、で、翌朝、朝9時前だったですかね。29日水曜日の朝9時前に花田編集所に電話したら、まあ、私熊本に行きたいんだと。まあ、だからせっかくの機会で、その花田チャンネルなんだけど、ちょっとすいません。村西監督も出るということなんで、楽しみなんだけど申し訳ありません。つって、まあ、でもそれはしょうがないね、ということで、まあ、円満に、キャンセルができたんですよ。そして、新幹線でとりあえず博多まで行って、で、博多から先が全く見えてこなかったんですけど、とりあえず、行っている途中で高速バス、熊本と福岡を結ぶ高速バスが復活してる、動いてるって話が分かったんで、まあ、それで移動することができたと。で、その途中、まあ、花澤編集長からまた電話があって、もう電話でいいから出てよって話になって、まあ、電話なら出れるかということで、で、まあ、新鍋スタジオ ISS に入ったのが19時40分ぐらいで、で、ちょうど打ち合わせしますよってぐらいの頃合いだったんで、まあ、タイミング的には良かったんですけど、で、打ち合わせをちょっとやって、それで20時から本番ということで、まあ、言ってみれば、熊本の方にも義理が立ったし、月刊花田にも義理が立ったということで、両方、まあ、なんとかすることができて、まあ、ちょっとだけ、まあ、胸をなで下ろしたというのが、まあ、そういう流れでありまして、まあ、こういうこともあるんだな、という、本当に、人生ってのは不思議なもんだな、ってなことを感じたりしました。まあ、木田さんにも私が取材に行ってた最中はいろいろとお世話になったわけでありますけども、どうですか、榎田新山さんの、もう素晴らしいこの動きをぜひ褒め称えましょう。
まあ、フットワークはやっぱ軽やかでしたね。
軽やかだったですか。
まあ、軽やか
で。ターンとかしてましたね。ターンとかジャンプとか。
ターンとかジャンプとかね、まあしてましたけど、ね。
で
こいやだから早かったですよねって決めるのは、
でなんかだからこう素晴らしかったとかそういうのはないですかね。
ああ素晴らしく良かったと思います。
これさらにこう惚れ直したとかなんかこうそういうなんか称賛の言葉はないんですか。
だから素晴らしかったですって。
あ、そうですか。以上ほりということで、はい、まあはい、このまま沈静化していただければね、まあまあいいんですけれど、何がわかわかりませんが、その時はまた、再び、行くことになります。で、もちろん熊本だけでなくて他の地域で何かあればもちろんそこに、極力行きたいと思ってます。なので、まあ今回特に本当に多くのリスナーの皆さんに、 お支えいただきまして、寒波の方ご協力いただきました。これによって、まあ、現地に行くことが可能になりました。で、どうしてもね、急に行くっていうことになるので、切符だとかがいわゆる早割りとかそういうのが効かないわけですよ。もう、来月地震があるんで早割りでとかそういうわけいかないんで、やっぱりもう一番高い、価格設定の切符になっちゃうんですね。だからそういったことも含めて、まあ、現実的に対応していくんですけど、まあ、皆さんの、まあ、さらなるご支援、5000円、そういったものを本当にお願いを申し上げたいと思っております。ぜひともよろしくお願いいたします。さて、一旦 CM に行きまして、この後、お知らせをさせていただきます。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分、スピード神経クリニック。自殺志願の方、通り魔予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
世界のファッション、タマキン。
もう今日はちょっと巻きでいきますんで、すごいお知らせ短くいくんですけれども、9月26日公開ということについに決まりました。ドキュメンタリー&コメンタリー映画、令和新選組という野党ベンチャーに関するいくつかのことを話します。これでもう今最終的な追い込みに入ってきました。コメンタリー編というのはすでに公開をしておりまして、なんと全長で4時間ぐらいあるわけでありますけども、私と、高橋一郎氏の、まあ、対談を軸にしたコメンタリー編というやつですね。それをまあ、できれば、まあ4時間ありますけど、まあ一応誰は第1部と第2部のまあ前後編みたいになってますんで、まあ2時間みたいな感じで割ってゆっくり見ていただければいいんですけども、それを見ていただいた上で、この本編を見ていただければ、さらに、いろんなものが、深まるというふうに思います。ともかく、令和新選組が亡くなりました。今回名前は命の党というふうに名前を変えたと。で、まあ、この間うちのこの MLS に、山本太郎の秘書を務めていた、渡辺優馬さんが、東京から来ていただきまして、で、まあ、私の IBB ジャーナル、そして前島くんのミッドナイト前島両方に、出演していただきました。で、その合間には、小笠原理恵さんまでスタジオに乱入してきましてそれで、うちでその渡辺優馬さんインタビューというのを撮ってましたけども、あれ撮影してたのはぎっちゃんです。で、いろんなところで使い回しをしてたんですけど、本当渡辺優馬くんごめんなさいみたいな感じですけど、で、まあ、その中でもいろいろ語られてましたけども、全くもってその人の命とか、あるいはその人の尊厳というものを軽視してきた、そういう政党である令和新選組が、まあ、今回名前を変えて命の党というふうに名前を変えるんだというのは勝手だけれども、その名前に完全にその負けてるっていうか、名前と実態が違うじゃないかっていうことを、まあ、あっちこっちでお話をしていたわけで、全く私も同感なわけです。その、まあ、人を人と思わない、その、人の尊厳を踏みにじってきた、そういう、まあ、最悪な連中、令和新選組というのが、まあ、亡くなった、でもあった。で、しかも、名前を変えてるけれども、なんだかんだで、いろんなものがそのまんまなんですよ、実は。 看板だけ勝ち替えて、中身はほぼほぼ一緒。で、その、まあ一番の主犯である、主犯格である山本太郎と大石明子という人間が、まあ、外には出たけれど、それはある意味の目くらましであって、結局はなんだかんだで陰性を引くような、そういう、まあ準備が着々と進んでいたわけですね。そういったことも含めて、もう、おそらくこれその9月26日公開ということで直前まで編集が続くと思いますけど、いろんなぶっ込みが入ってくると思います。で、さらに、その頃までに、例えば試食の手が及ぶとかそういったことがあれば、また若干動きがあると思いますけど、ともかくそういった形で、いよいよ皆さんにご覧いただこうということで、今もう最終的な準備に入りました。で、本当にね、これどこでその流すかっていうこと今もなお検討中で、まあこれ例えば、まあサブスクみたいな形でどっかの、まあプラットフォームから流すっていうことももちろん考えていますし、まあなんですかね、まあ有料公開にもちろんなりますけども、これは無料っていうわけはいかないので、でもそれも含めて、まあ場所によっては、ミニシアターとかで、見ていただくってことも、当然考えています。はい。まあ、ということで、どうぞですね、ご期待いただきたいなと思っている最中であります。どうですか、キラユコさん、命の塔に対して何かメッセージがあれば。
いや、伸びないと思います。
消えると思いますけどね。
はい。だって、ね、だから、この前も言ったと思うんですけど、うん、間違ったことを間違ってるって言えない人たちが集まってるわけでしょ。
謝らない人たちがね。
結局、うん、だから、
うん、
何ですかね。だから、やめていった人が、ほら、やっぱり、異議申し立てをしてた人たちがやめていってるわけじゃないですか。
はい、
改善もされずに、
はい。
で、そう言ってイエスマンたちが集まってる党に何の未来も期待もないですね。
だからより悪いところが煮詰まっちゃってるようなもんですからね。
そうそうそう、濃くなって濃くなって、もうどんなに何をしようがそういう目で見てしまうので、
うん、
もう無理ですね、
うん、
名前を変えようが、
はい、
人を入れ替えようがもうダメだと思います、
うんうん、まあまあ、今回そのね、令和を飛び出たような形になっていて、で、まあ、その辞め入れ会に、属しておられる方々が、まあ、結構な人数いらっしゃるわけですよ。で、その人たちは本当に、それぞれバランバランな地域で、バランバランな立場でいろいろやってる人たちなんですけど、ただ思いはやっぱり一つで、元々のその令和新選組が掲げていた、人に優しい、まあ、党勢、っていうものがいろいろありました。その生活を底上げとかそういったね、生きててくれよっていうのも含めて。その部分の、には、本当にある意味忠実な、その、賛同者たちなんですね。で、この人たちが、まあ、緩やかに集まって、今、やめれ会というふうなものがあるんですけど、この中から何かしら新しい動き、まあ、帯同と言っていいかわかんないですけど、は、今、はっきり申し上げますけど、あります。で、それが、どういう風な形でどうなっていくかっていうのは、まだ全く、その、アナウンスできるような状況にはないんだと。で、今後、どういう風な形にしていくのかも含めて、まあ、おそらく、1ヶ月とか、まあ、それぐらいのスパンだと思いますけど、まあ、例えば8月いっぱいとか、9月の頭とか、それぐらいの感覚で、どうしていくかもよ、どうしていったいですよっていうことも含めての何らかのアナウンスが出るかもしれないなっていうふうな読みを私としてはしているところです。なので、まだちょっと期待をしていただくにはちょっと、まだちょっと早いかなとは思いますけれども、そういった意味で、何かしら動きを、その、真面目に取り組んでみようと思っている人たちがいるんだということだけは、とりあえず知っていていただいてもいいかなと思っているところです。さて、今日はちょっと短くなりましたけどもね、今日バタバタしておりまして、今日はもうこの辺でエンディングが流れてまいります。ですね、今日は、この後 IBB ジャーナルサタデーをやるんですけど、20分やれるかな忙しいな、今日。 まあ、この後またいろいろ会議とかですね、いろんなものが詰まってきてまして、でまあ昨日ね、夕方焼き鳥を食べたんですけど、その時にまあ、鶏の刺身などを、まあ、食べたんですけど、なんか
鶏刺しを、
ええ、でなんか合わなかったかなっていう
味がですか？
違う体調に
ああそういうこと、
ええ、まあ抵抗力落ちてたでしょうね、ええ、いろいろバタバタしてたんで、本当にね、もう今急降下爆撃機ユンカースのような状態になっておるわけで、今もちょっとこう油汗がにじみながら、実は
当たったってことじゃないでしょ？
当たったとかなんとかじゃないね、こっち側がまあまあちょっと本当に
強い体じゃなかったってこと、
胃が弱ってたんだなっていう、他に食べてた人たちは別になんじゃないんで、俺だけなんで、だからまあ
ちょっと生物があれってことやったね、自分の体には合わなかったってことですね、
そうそうそう、
だけどちゃんと焼いとけば大丈夫だった、
さようということでございまして、まあ今後新しい喋り手さんとかも多分出て来るだろうなというような流れに今なりつつあります。もうIBB 九州の一番怖いプロデューサー平上優子先生からですね、もう一般募集じゃなくて江ノ島釣り一本釣りで行けと、これがともかく一本釣りだというふうに言命が下されて、その通りには動いてるところ、
いや言命はしてないけどそっちの方が大体確率的には高いので、
で今本当に非常に面白い人たちがね、私が一本釣りしてますって言うとなんか聞こえが悪いんであれですけど、いろんなところでお声掛けをして、でどうですかやってみませんかとかっつったら、ああやりましょうみたいな、やりますとかっていう人がこう何人かいらっしゃいましてね、で本当にこうある意味なんでしょうね、普通じゃない人生を背負ってきてるそういう方々が揃っておられて、そういう人たちが集まったパーソナリティチームが関西から出てきたらどうします、皆さん、そんな感じで今いろんなところで声掛けをしております、声掛けといっても畑に巻くやつではありません、お声をボイスをかけさせていただいてます、で本当に仲間を増やして、とりあえず8人ぐらいいればね、もう発見士みたいになりますからね、人事霊地中心工程でもう弾も作っとこうかっていう話もあるんですけど、まあ、ともかく、いろんなメンツを今声が出てますんで、IBB の各番組面白くなってくると思います。というわけでそろそろお別れの時間です。 MLS は江ノ島新右衛門、そして、水前寺公園サテライトスタジオは
平上優子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。